マルコの5章35節から43節、まず35節をお読みします。イエスがまだ話しておられる時に、街道管理者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。前回の続きというか、本当は一つの話の流れであるわけですが、複雑なので2回に分割してお話しております。でイエス様はですね、ヤイロの求めに応じてヤイロの家に行こうとされたわけなんですよね。ところがそこにですね、別件、12年の長血を患っていた女性というその一件がですね、割り込んできたような形になって、そこに足止めされてしまったわけです。でそうこうしているうちにですね、ヤイロの娘は死んだという知らせが届いたというわけですね。それが今読んだ35節であります。さあ、かわいそうにヤイロの娘さん亡くなってしまいました。ところが結局はどうなったかって言ったら、最終的には娘は治るんですね。なぜでしょう。36節でイエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。恐れないで、ただ信じていなさいと主は言われた。それがですね、新改訳の脚注によれば、あるいは信じ続けなさいだということであります。でイエス様は恐れないで、ただ信じ続けていなさいと言われた。その通りに、言われた通りに恐れないで信じ続けたから、娘は癒されたのだと言われるわけですね。それゆえに、この諦めないで、諦めちゃいけませんよと、諦めないで祈り続けることが大切ですと、求め続けることが必要ですと。だってイエス様おっしゃったではないかと、求めなさい、そうすれば与えられますって、そう言われたんだから、イエス様が言われた通り恐れないで、ただ信じ続けていなさいと、ね、それ信じても目の前に何も起こらなかったら不安にもなるかもしれないけども、でもそこは恐れないで、ただ信じ続けなっていなさいと語られる箇所です、ね、よろしいでしょうか。そこまでね、全くですね、もっともらしい教えです。そしてそう信じている人も多いんです。そうだ、恐れたり不安になったりしたらダメだ、ただ信じ続けていればきっとそうなるんだっていうふうに考える人も多いわけでありますが、しかしながらですね、闇雲に何でもかんでも信じ続ければね、それは全て叶うのかといったら、そんなことはないわけですよ。例えば私がですよ、大きな夢を持ってね、野球の大谷選手のようになりたいなとね、ちょっと身長が足らないんですけどね、20センチか25センチぐらい身長が足らないんですけど、いやそこは恐れないで、信じ続けて、まあそうですね、30年ぐらいね、信じ続けて祈り続けていけば、きっと、大リーグの選手、メジャーリーガーになれるに違いない。そんなこと、いやいや恐れちゃダメ、恐れちゃダメって、信じ続けていきなさいって、もうその30年頑張って祈れば、私も95歳になりますから、95歳からのメジャーリーガーデビューで恐れてはいけません。いやそれ恐れるかどうかの問題じゃないじゃないですかね、それもし本当にそうだとしたならば、誰も苦労しないんですよ、ね、信じ続けていれば大丈夫、恐れないで信じ続けていれば、殉教しない、殉教なんて起こり得ないです、考えられないですね。95歳からメジャーリーガーって、聖書はそんなこと教えてないわけですよ。いや何を言うかってね、モーセは80からってよく言われるわけですけども、でもね、 そういうふうに短歌を切った方が、うわこの人はすごい信仰の持ち主だって思ってもらいやすいので、そういうのかなって思うんですけども、だからあなたも95歳からメジャーリーガーってね、そんな約束は聖書にありません。聖書が約束していないことをやみくもに信じたってね、それはね信仰じゃないんですよ。それ盲信、狂信です。でもそんな教えがキリスト教の中に蔓延しているのが現実ですよね。そう思いませんか皆さん、ね、じゃあですよ、そう言うならばなぜイエス様は恐れないでただ信じ続けなさいって言われたのか、そこですね問題は。大体ですよ、イエス様がそう言ったからって、分かりました恐れないで信じ続けますって誰かそうした人いたんですか。ここでヤイロですか。まあヤイロが当事者ですからね、イエス様に言われた通り、分かりましたそうですね、さすがイエス様、恐れないでただ信じ続けますって実行したでしょうか。それは書かれてないんです、マルコはね。でマタイに書いてますかって言ったら、マタイにも書いてないです。ルカ、じゃあルカは書くでしょ、いやルカも書いてない。信じ続けたから癒されたんだっていうことを教えたいんだったら、そこは書かなきゃダメではないですか。ダメではないですか。ダメではないでしょうかね。そうでしょ、そう教えたいんだったら、それでヤイロがね信じ続けますって、それで癒されたって、ハレルヤアーメンじゃないですか。逆にですよ、この時人々はイエスを嘲笑ったということが39、40あたりに書いてますね。40節の頭に人々はイエスを嘲笑ったって、ね、ヤイロも反応してないし、人々はイエスを嘲笑った、誰も信じてないんですよ。だって現に娘死んだんですって。でいや死んだからって恐れるな、信じ続けていなさいって言われて、誰が信じ続けられるんですかって、ね、死ぬ前だったら、もうすぐ死ぬかもしれないっていう時だったら、主よ信じます、信じ続けます、あなたはきっと癒してくださるお方、助けてくださるお方、信じますって言いやすいでしょうけど、ああ死んじゃったって、それまででしょ。ダビデだって息子が死ぬまではね、息子が死ぬまでは断食して必死で祈ったわけじゃないですか、ね、だけど息子が死んだ途端にパッと立ち上がってご飯バクバクバク食べて、信じ続けるってある時までしかできにくいことだと思うんですよ。特にもうその願ってたことがダメだったっていう結果になってもまだ信じるって、それ100歳になってもメジャーリーガーみたいな感じじゃないですかね。誰も信じてないんです。でも娘は治ったんです。どういうことですか。つまりですね、人間の信仰によって奇跡が起きたというわけではないんだってことなんですよ。ここよろしいですか。誰も信じてないんですよ。逆にイエスを嘲笑ったんです。信仰ないんです。だけど娘は治ったということは、信仰があろうがなかろうが神様がなさることってことですね。人間の信仰によってどうこうなるってことじゃないってことなんですよ。ですからよく言われるようにね、こうすればリバイバルが起きるって高らかに歌う人がいるわけですよ。特に海外から来た宣教師、リバイバリストみたいな人がね、どうすればいいかって、日本の教会はね、横のつながりが切れてるって、みんなの他の教会とみんな仲良くなって、お互いに悔い改めて教会が一つになって、そうすればリバイバルが来るっていう人がいっぱいいるけども、全然来ないじゃないですか。 こうやったらこうなるなんて、そんな人間の作為的な行動によってね、例えば再臨、キリストの再臨を早めるためにイエス様早く来てください、そのためにはハルマゲドンを起こさなきゃいけないってね、ハルマゲドンが起きたらそうしたら再臨だって、だから早くハルマゲドン、ハルマゲドン、大戦争、世界大戦争、第三次戦争って一生懸命やってる人がいるわけですけども、そんなことでキリストが早く、あ、もうすぐ行かなきゃ、遅刻するなんて、そんなことないわけですよ。神様の時が決まってるんですから、再臨というのはね。そういう考え方は傲慢です。ですから私たちは真実を求めて聖書を読み解いていきたいと思います。37節見てください。そしてペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネの他は誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。なぜですか？なぜペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人しか許されなかったのか。仲介書によりますと、この奇跡の目撃者を最小限に抑えるためだと説明されております。安直ですね、話の流れが見えてないんですよ。どんな話の流れか、ちょっと遡って22節から24節見てください。22節から24節よろしいでしょうか。直前の22節から24節を読みします。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に見ておいてやってください。娘が治って助かるようにしてください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。多くの群衆がこの直前の、一件、割り込んだ形の長血の女性の、問題においてですね、多くの群衆がついてきていたわけなんですよ、ね、それで12年の長血の女性の問題が解決した後、ヤイロの家に行こうかっていう時に、そこに取り巻いている多くの群衆がですね、ヤイロの家について行ったら、引き連れて行ったら迷惑ですよ、ね、もう死にかけてるって言ってるのに、この何ですか、ヤジ馬みたいな物見遊さんの群衆がね、押しかけてきたら迷惑だから、だからペテロとヤコブとヨハネだけしか一緒に行くのを許さなかったというのが37節。つまり長血の人が許されたところに群衆を残してヤイロの家に行った。だからこの37節のね、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ3人だけ、連れて行ったっていうのは、ヤイロの家の玄関での話じゃないわけです、ね、勘違いされてるかもしれないんですけど、ヤイロの家に着いて、ね、その家に入る時にこの3人だけ連れて行ったっていうんじゃないんですよ。群衆は残しておいて、ね、長血の女性の場面の場所にね、群衆はそこに残して、ペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人だけを連れてヤイロの家に行ったんですよ。だから38節、彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し大声で泣いたりわめいたりしているのをご覧になったというわけですけれども、この時点においては、イエス様と3人だけ。それから39、40、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか？子供は死んだのではない、眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者たちだけを伴って子供のいるところへ入っていかれた。子供の両親も加えてね、入っていったんです。ペテロとヤコブとヨハネとイエス様、そして両親6人ですね。 そして41節、その子供の手を取ってタリタクミと言われた。訳して言えば、少女よあなたに言う、起きなさいという意味である。不思議なことに、タリタクミというのはイエス様がそのリアルタイムで話しておられたアラム語であるわけなんですけども、そのタリタクミ、そのアラム語をそのまま書いてあるんですね。で、その意味は訳して言えばこうこうこうであるって、まあ確かにイエス様はタリタクミっておっしゃったんでしょうけど、アラム語ですよ。でね、ギリシャ語、新約聖書っていうのはギリシャ語で書いてあるわけですよね。で、ギリシャ語、この訳して言えばこうこうであるっていう部分も、本来ギリシャ語の聖書はギリシャ語で書いてあるわけですよ、ね、だからなんでそんな一手間かけてるんですか。アラム語を書いておいて、それをギリシャ語に訳して言えば少女よあんたに、これ日本語で書いてあるから、あ、タリタクミの日本語の意味はこうかって思ってしまったらいけないわけですよ。これギリシャ語で言ってるんですね、訳して言えばって。なんでここ、まあそうだな、他にあるかな、アラム語で直接書いてあるところ。マラナタとかはギリシャ語です。マラナタはギリシャ語ですよね。珍しいと思うんです、アラム語をそのまま書いてるっていうのは。最初からギリシャ語で書かない理由ですよ、足りた組を。で、この下りがあるのはマルコだけなんですね。他のマタイ・ルカも書いてないですよ。だからここにマルコの意図というものがあるんでしょうね。何らかの意図がある。で、42節、すると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。娘が歩き始めた理由、素晴らしいですけどね。死んでたはずなのに起き上がって歩き始めた、その理由は何か。12歳にもなっていたからであるっていうんです。これが理由だっていうんですよ、皆さん。まあもしこの娘がね、赤ちゃんだったら起き上がって歩くのは無理でしょうけども、12歳にもなってるんだから歩けるのは当たり前じゃないですか、そう言ってるんですよ。ここ歩き始めた、12歳にもなっていたからである。つまり生き返ったから歩いたんじゃないって言ってるんです。生き返ったんじゃない、いや、じゃあ死んでなかったんですか。いやいや、死んでたんですよ。死んでたのは事実、ある時点までは信じてた、いや死んでたんです。どの時点までかって言ったら、39節、イエス様は言われた、なぜ取り乱して泣くのですか、子供は死んだのではない、眠っているのです。この時点においてようやくこの肉体的にイエス様は宣言してますからね。ここで子供は死んだのではない、眠っているのだって宣言されてるわけでしょ。だからこの時点で肉体的には治ったんですよ。死亡の原因となるものが取り除かれたんです。それまでは死んでたんですよ。だけどもイエス様が子供は死んだのではない、眠ってるのだって宣言された、その時点で体は治ったんですよ。だから41節でね、もう起きなさいって、タリタクミって。でルカの方を見ると、そうしたらイエス様がタリタクミっておっしゃったら、少女の霊が戻ってきたって書いてあるんです。霊が戻ってきた。でも体死んでたらね、霊戻ってきても動かないじゃないですか。でもその直前に体は治ってるんです。で、さあ体治ったからもう起きなさいって言ったら、霊が戻って起き上がった、ね、でこの42節で歩き始めた時点、この時点が生き返った時じゃないんですよ。39節の宣言でもう体は生き返ったんです。で、足りたくみって言って魂が戻ってきたんです。 だからもう普通の12歳の女の子なんですよ。で歩き始めた。当然そうですよね、だって12歳だもん。これ昔話したことあると思うんですけどね、まあとにかくそこでですね、問題はこの36節でイエス様がおっしゃった恐れないでただ信じ続けなさいっていうその言葉の意味です。何でもいいから信じ続けなさいってことですか？違いますよねって。じゃあ何をですか？何を信じ続けたらいいんですか？もちろんそれは御言葉、神様の約束ですよね。それ以外に信じ続けて裏切られないようなものは何もないわけですよ。神の御言葉、神の約束、それをこそ信じ続けるべき、恐れないで。じゃあどこに、この場面においてですよ、どんな約束があるんですか？ここにどの御言葉を信じろっていうんですか？どの約束ですかってね。それは24節にまた戻っていただいて、そこでイエスは彼と一緒に出かけられたということ。ヤイロの切なる願いに応えてイエス様は一緒に出かけたんですよ、ね、何しに出かけたんですか？挨拶するためですか？娘に。違いますね。ヤイロの切なる願い、どうかおいでくださって娘が治って助かるようにしてくださいって、そのために来てくださいって言われて、よし分かった行こうって言って出かけてるんですよ。ということはこの時点でイエス様は娘を治すって決定下してるわけですよ、ね、行ってみないと分からんけど、まあとりあえず行くことは行くけど、まあ治るかどうかはね、それはねちょっともう死んでたらもう手遅れだし、じゃあ行かなくてもいいかもしれんけど、まあ行くかって言って行ってるわけじゃないんですよ。もう治すって決めたから一緒に行くんですよ。その決定こそが神の約束。イエス様ここでね、言葉にはしてないけど約束してるんです。ヤイロの願いに応えたんです。娘が治るようにしてください、来てください、よし行こうって、これがイエス様の約束、決定事項。それは絶対なんです。神の約束ですからね。ただそこに別の一件、長地の女性の一件が割り込んだ形になってきてしまったと。でそうこうしているうちに娘は死んだと知らせが来たと。ああがっかりする、誰もがねがっかりする。せっかくイエス様が来てくれるって言ってたのに、この長血の女がクソって思ったかもしれませんよ。それが35節でね、あなたのお嬢さんは亡くなりました、なぜこの上先生を煩わすことがありましょうかって、もう無駄、言っても無駄って、がっくり肩を落としてるわけですよね。そんな状況ですよ。だからイエス様は言われたんですよ、恐れるなって、ただ信じ続けなさいって。何をですか？何を信じ続けるべきだったんでしょうか？それはイエス様の行動に示された約束、よしヤイロ、お前の娘を治しに行くぞって一緒に出かけた、娘を治すって決めた種の決断、それを信じ続けるべきだったってことなんです。神様の約束を。イエス様は治しに行くって決めたんですからね。よろしいですか皆さん、36節の恐れないでただ信じ続けなさいという言葉の意味、これをね誤解してはいけないんですよ。何でも信じ続けたらいいんだって、そんな風に誤解してはいけないっていうことをかつて何年か前に話したんですけど、誤解されてると思います。ある方はね、そうだ信じ続けたらいいんだって、不安になったらいけないんだって、95歳でもメジャーリーガーなれるんだって、信じ続けるんだって、 そんな意味ではないっていうこと。イエス様がヤイロの娘を治しに行くって決めたその決断、それこそが約束、それを信じ続けなさいっていうことなんですよ。ヤイロがそれを理解したかどうかは分からないですよ。そしてそれを信じたかどうかも不明です。けどいずれにしてもですね、人間が何かをしたら奇跡が起きるとかじゃないんですよ。この場面はあくまでも神の主権によって行われているということ。イエス様はとっくにですね、娘を癒すって決めてから、決めてたから、だから癒されたんです。まあ確かにですね、信仰というものは神の御業の受け皿であるということでもありますね。受け皿がないところにお湯注いだら台無しになりますからね。だから信仰という受け皿がなきゃいけない。イエス様のふるさとナザレではそれがなかったから多くの奇跡を行うことができなかったとは言いますが、しかしそれでもいくらかの奇跡はナザレでも行ってるんですよね。ちょっと先の方になりますが、6章の5節でナザレですよ、これね。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。いいですか皆さん、このなんていうか矛盾というか、このどういうのかな、そこでは何一つ力ある技を行うことができなかったっていうんですよ。力ある技っていうのは、これは五節の脚注見ると奇跡ですよ、奇跡ね。そこナザレでは、ナザレの人に信仰がないから何一つ奇跡を行えなかったと言いながら、少数の病人に手を置いて癒されたって、いやいや、それも奇跡じゃないんですか。何一つ奇跡ができなかったと言いながら病人は癒したって、どういうことかな。これは来週ですね、はい、これは来週です。取っとかないとね、なんだっけ、そうだから信仰がないと言われたナザレにおいてもいくらかの奇跡は行われた。人間に信仰がなくても神の主権は揺るがないっていうことですよ、ね。例えばルカの福音書18章ではイエス様、なんて最後に何て言われたかって言ったら、しかし人の子が来る時に果たして地上に信仰が見られるだろうかっておっしゃったでしょ。つまり信仰ないかもってないんですよ、ね、純粋な信仰が数少なくなっている、そんな状態でも、ね、そんな状態でも再臨はあるんですよ、ね。人間の中に再臨待望信仰が燃え上がったら、あ、それならいけるかなって、準備体制整ったみたいだから降りていこうかな、じゃなくって、信仰がなくっても神の御業は行われるんです。神様が決めてることはですよ、再臨は神様の決定事項じゃないですか。だからそれは人間に信仰、地上に信仰がなくったって神様はそれを実行なさるんですよ。この時もそうでしょ。このヤイロと人々はイエス様に対する信仰なかった、嘲笑ってた。けどイエス様が決めてるから、娘を癒すって決めてるから、それが実行されたってことなんですよ。だからこの場面においては、あるいは再臨の場面においては、人間の信仰がそれを呼び込むなんてことではないんです。だから再臨を早めるためにハルマゲドンを起こそうなんてのは本当に間抜けっていうか的外れ、そう、いい言葉を使いましょう的外れまあとにかく神様が決定されていることは人間の信仰のあるなしにかかわらず、それは行われるんです。 この再臨も世の終わりも必ずそれは実現するんですよ。さあそれで43節見ると、イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に、食事をさせるように言われた、生き返った娘にね食事させなさいって言われたっていうんですよ。で仲介によりますと、仲介によるとですね、これはイエスの優しさであるって書いてあってですね、優しい、生き返った人にすぐ食事を無理強いするのが優しいんですか、それっていうかできるんですか。生き返さっきまで死んでた人がね生き返ったとしてすぐに食事って、じゃあビフテキでとか、いやいやいや、まず左右からちょびちょびスプーンで飲ませるとかの方が胃に優しいんじゃないんですか。無理にでもいやステーキ食わせろって言うだったらそれ優しくないじゃないですかね。イエスの優しさであるって、そういうふうにしか思えないんだと感心しましたね。イエス様はですね何かを隠そうとしてるんですよ、ここをね。誰にも知らせるなって厳しく命じてるでしょ。何か隠したいんですよ。何ですか隠さなきゃいけないような大事は。今までたくさん奇跡を行ってきてね、今更隠せって言ったって、いやみんな知ってますよって。それで大群衆奇跡見て知って集まってきてんですよ、大群衆ね。みんな知ってて今更何を隠せって言うんですか。ここだけにある特別な出来事ですよ。何ですか。これもうすでに話しておりますことなんですけども、神の絶対的な主権が行使されたっていうこと。ここでね、人間の信仰によってじゃなくって、人間に信仰がなくても人々がイエスを嘲笑っていても、それでもイエス様が決めたことだから、イエス様の主権によって娘を癒したっていう神様の絶対的な主権が表されているということ、発動されているということ、それを隠そうとしているんですよ。だって12年の長血の女性はね、どうだったかって言ったら、彼女には信仰があったわけでしょ。もしかしたらイエスがキリストかもしれないって噂聞いたから、じゃあ私でも救われる、そうだイエス様に求めてイエス様に手を伸ばせばきっと救われるって考えてた。だからイエス様は彼女に、あなたの信仰があなたを治したっておっしゃったんでしょ。だからこの女性の信仰によって奇跡は起きたですけども、このヤイロの娘の場合は誰の信仰によったのでもなくって、イエス様の絶対的な主権、それが発動されている、例外的なことなんですよ。それを隠そうと思った。なぜならばまだその時ではないからです。神の絶対的な主権が発動される時はまだだからですよ。それはまあ近く言えば再臨とか最後の裁きとか、それは人間に信仰があるなしに関わらず絶対的に行われる神の主権でしょ。まだその時じゃないから隠そうとした。だから何事もなかったかのようにするために娘に食事をさせた。優しいからじゃないんですよね。そうではないんです。とどのつまり、この娘の癒しは主の憐れみによるのでありまして、全く一方的なイエス様の憐れみによるわけです。そしてその憐れみはこのヤイロの娘にだけではなくて、今も私たちに注がれていることを知りましょう。そうすると私たちがもし交通事故で死んだら、その憐れみによって生き返らせてもらえるんでしょうか。 そういうふうにね、考えてしまいたくなるかもしれませんけども、そうじゃないんです。この憐れみは何の憐れみか、神の絶対的な主権が発動されて復活する、私たちにもこの憐れみが注がれているならば、私たちはいつ復活するのか、天の御国においてですよ。そこで神様が絶対的な主権を発動させて、私たちをね、新しい体に生まれ変わらせてくださる。それは私たちに信仰があるからとかね、なんかたくさん奉仕して地上で過ごしてきたからとかじゃないわけですよ。もし仮に寝たきりの何もできない病気のクリスチャンがいたとしても、私は何もできませんでしたって言ったって、いやいや、何かできたから復活できるんやな、できるんじゃ したかもんですよね。何かできたから復活に預かれるんじゃないんですって、神の絶対的な主権によってなんですよ。それがここに表されてるんですね。人間の信仰がなくったって神の決定したことは実行される、間違いない。だから私たちがたとえどうあれ、自分で自分のことをダメなクリスチャンだって思ってたとしてもですよ、そんなことには関わらず、神の決定、神の約束である御国での新しい体の復活、それは必ず実行される、必ずです。それはもう変わらないんですよ。だから地上での人間としての功績、そういうものによってね、天の御国の恵みに預かれるか預かれないかなんてことは絶対ないわけですよ。私だって牧師としてですね、ダメな牧師だっていうことは10も100もか100も10しか分かってないなって、100分からないとダメなのに。最低の牧師だっていうことは知ってますよ。なんで最低か言ったことありますかね。なんで私最低の牧師かって言ったら、牧師のやるべきことの最低限のことしかできないからです。何が牧師の仕事の最低限必要なことかって言ったら、それは聖書を正しく教えるということ、これが絶対的に牧師には必要な、それさ、最低それできなきゃダメ失格って話ですよ。だから私はそれしかできないってね、ギリシャ語とかヘブル語とかそんなこと全然理解、詳しく理解してるわけじゃないし、英語なんてペラペラでもないし、そしてまた何ですかね、面倒見がいいわけでもないし、そして路傍伝道、毎日路傍伝道してるとかでもないし、それから学位、ね、博士号とか持ってるわけでもないし、他の人たちはいっぱいそんな人いますよ、ね、言語学に通じている英語ペラペラ、そして、病院訪問もよくするし、路傍伝道もするし、人当たりがよくって、性格が温かい性格で、面倒見がよくって優しい、もう素晴らしい人だっていう牧師はいっぱいいるけども、聖書を正しく教えるっていう最低限のことができてないならば、彼らは人間的には私よりも偉大な人かもしれないけど、牧師としては最低以下ってことになるんです。だから私は自分が偉いとなんて言ってませんよ、最低の牧師だと思ってますよ。だけどこの聖書を正しく教えるっていう最低限のことさえできてなくって、他のことは立派、素晴らしい人でも、それ牧師としては最低以下なんですよ。そんな人でも天国にもし入ったらね、復活するんです。だって神様がその主権で決めてるんですから、ね、そういうことなんですよ。私も最低だと言っても、神様の主権によって天国で新しい体に復活させられていただくことができる、その神の約束決定は変わらない。そのことをこの、ヤイロの娘の癒しからですね、生き返りから学び取っていただきたいと思うんですよ。イエス様が決めたこと、神が決定したことは絶対その通りになる。 その決定、神の決定、神の約束をですね、私たちは恐れないで信じ続けていましょう。お祈りしたいと思います。